このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
もうね、こんな声いらん、暑苦しいのにと思うかもしれませんが、まだね、セミが鳴いてないところにお住まいの方もいるのかな、
うん、いや、というか、うちのあたりは同じ関西なんですけど、うん、はい、今年なぜかセミが鳴かないんですよ。
なんで
こんな年ってあるのかなと思いながら。
なぜでしょう。
ねえ。ね、
いつも泣いてるのに。
いつも泣いてると思う。あのね、なんか聞いた話によるとセミは土の中から出てくるんだけど、一回雨を、うん、梅雨の雨を経験して出てくるんですって、うんうん、で今年はほらいきなり暑くなったでしょ。
はいはい。
で雨なしで暑くなるとセミ出てこれないんだって。タイミング見間違わからなくて、
羨ましい羨ましい。このままどうなんだろう
と思ったら、今降っててるでしょ。ここ1週間ぐらいずっと雨ですよね、
うんうん、
私あの確か梅雨宣言を先週しましたけど、
はい、
まだ梅雨
宣言、ね、めちゃめちゃ降ってたけど
ね
ただ、じゃあ今からムクムクムクムクもぞもぞ
今から出てくるのかもしれない。ひょっとしたらタイミング逃してもう出てこれないのかもしれない、
今年ね、どうなんだろう
ね
いつもはねテレビの音も聞こえないぐらいやかましいんですけど、うん、まだまだ許せる範囲、うん、
ちょっと天気悪いですよ、ずっと。だから暑さがそれほどではなくて、雨が多くて湿気がめちゃめちゃ高いというか、湿度が高い日が続いてますけどね、
うん、はい、うん、そんな中ですが、もうあっちこっち行ってますよ、うん、本当にね、うん、嬉しいな、楽しいな。
どこ行ってるんですか？
ね、また後でゆっくりね、
あ、そうですか、
話しようかと思ってるんですけどね、ミラブルの体験会をね、開催させてもらったりとかね、
はいはい、
ミラブルさんね、半年前ぐらいラジオにもね、出ていただきましたけどね、出てもらいましたね、
はい、サイエンスさんですね、会社の名前は。
そうですね、チャイムっていうね、見えない見えにくい女子会で体験会をねしてもらったんですけど、
うん、
まあすごいわ。
あ、美に関心の強い人たちの集まりなんですね。
そう、体験ね、片手ずつ体験させてもらったんですけどね、
うん、
私の手ってこんなんだったかしらみたいなんでね。
あ、そんなに違うの。
違うね。 うちの湯にはね、すでにミラブルもどきのねシャワーヘッドがついてるんですけどね、
うん、
あんなん全然違うやんと思って、でも買っちゃったわ。
ああ、そうなんですか。で、今度会うの楽しみですね。つるんつるんですね。
ね、もう多分ね、山口さん分かんないかもしれへんよ。
分かんないの。分かんないの。
いや、いや、こんな若い人やったっけとかね。
ああ、そういう意味ね。違いが分からないじゃなくて。
そうそう。あれとか言って。
それ
ぐらい。まあ、どうか分かんないけどね。つるんつるん、すべすべになるじゃないの、めいちゃん。
じゃあ私もそれちょっと、
もう奥様大喜びよ、これは。
あ、そうな、
喜んでいただけると思うわ。
そっか、
あ
んなのシャワーヘッド前変えたんですけど、それじゃダメなんですね。でも違うんでしょうね、はい、それからもう一つどっか行ったとか言ってましたね。
それからね、スタイリストのね千尋さん、こちらの番組にもね2回ほどね、うん、はい、ファッション情報を提供くださってるんですけど、
はい、
大阪にね来られてて、千尋さんゲストのね試着会があったので行ってきました。楽しかったわ。これはね、どんなお洋服あったかとかね、結構ねアレンジ効くねブラウスなんかあってね、もう私も友達もたまたまなんですけど、エビちゃんもこうだんみたいな感じ
名前言った
あとでね、どんなのかね、ご紹介したいと思います。
はい、わかりました。
はい、ソビエクト、あとは山口さんも、
お仕事で、お仕事で名古屋に行って
まいりました。ということでね、というリポート、リポート、リポート、リポートで、今日はお届けしたいと思います。はい、ぜひお楽しみに。
では、はい、今日の最初の話題ですが、うん、私先々週か先週か予告のに出ていただいた、
はい、
名古屋で開かれる視覚障害リハビリテーション研究発表大会に、うん、行ってまいりました。
はい、
まあ、もともと私会員ではあるんですけども、
うん、
会社がブースを出してますので、
うん、
まああまり研究発表を一生懸命見る時間がなくって、ずっと展示コーナーにいましたけども、はいはい、
うん
うん、どんな機器が出てたのかを少しご紹介していきたいと思います。
はいはい、
まあ久しぶりの3年ぶりの開催だったんで、ちょっと出る企業が少し変わってましたね。
あ、うん、なるほどなるほど、
うん、前と違うのはそうですね、いや、まあ、どんなところで出たかちょっとずらっと申し上げましょうか。まず読み上げの、パソコンを使った読書機読み上げ名人のアイネットさん、
うん、
それから昔からいろんな機器を提供しているアイフレンズさん、
うん、
音声拡大読書機トークンとか、
うんうん、
展示タイプライターとかですね、
バッシャンバッシャンって打つやつね、
うん、から3番目はアイウェイ順で言ってますけど、アシラセです。
うん、
初めて千野さんじゃない人とお会いしました。
あ、う
ん、それから、インサイトさんもいつもの通り拡大読書機を東北からわざわざ、仙台ですからね、インサイトさん。
あ、そうなんですね、
はい、
大阪でもら
い
ますね。
3年ぶりに街に出てきたみたいなことを言ってました。まあ仙台も十分都会ですけどね、
はい、うん、
それから、有限会社エクストラさん、
はい、
エクストラさんは、いろいろ出してるんですけども、まあ、うん、今回の目玉はエンビジョングラスですね。
ああ、なるほど、うん、
エンビジョングラスの日本版のローカライズについての窓口を、エクストラさんがしてます。
うんうんうんうん、展示ブレイルなんとかかんとかもね、いっぱいあるけども、エンビジョンなんですね。
そうですね、
はい、
それからエッシェンバッハさん、工学ジャパン、
はい、ウーペですね、
ですね、
うん、
それからね、僕ちょっとお話全然しなかったんですけど、大阪工業社という名前の、
うん、
会社で展示ディスプレイとかブレイルスマートエア1632、
うんうんうん、
展示ラベラー、うんうん、でからオーカンマイヤー2、僕オーカンマイヤー2を扱ってるんですね。
あらあら、うん、
うん、で、うん、金沢工業大学、
はいはい、松井先生ところですね、
高度化展示ブロックです。
はい、
それから金城ゴムさん、歩道くんシリーズとか、
はいはい、
からポスタープリンター拡大くんネオとかいうでっかいプリンター持ってきてましたね。A0 以上のやつができるのかな、なんかすごいでかいポスター。
A0 ということは新聞紙を広げた
多分ぐらいか、もうちょっと大きかったような気がしたけど。
お、
それから高知システムさんね、 PC トーカーですね、
はい、うん、お世話になってますよ、うん、
はい、それからコンピューターサイエンスさんの、
はい、
アイナビですね。
アイナビさんね、今度来ていただきたいな。
アイナビさん、ね、人気ありましたね、
うん、うん、面白いからね。
それから、うん、システムギアビジョンね、
うん、
システムギアビジョンを拡大読書機とか、それからメガネ型のオーカムとか、
天使のお目目、
うん、エンジェルアイとか、うん、それから網膜投影も持ってきました。
あ、網膜投影ね、
はい、うん、意外と人気ありましたね。
うーん、網膜投影今度大阪で体験会しますか。
したいですね、ふんふん、ちょっと見てみないと分かんないものですからね、
ふんふん、
もうメガネ無理って言われた人にぜひ試してもらいたいですね。
あ、そうなんですね、近畿ビジョンサポートでやろうかなってお話を進めてるところですね、うん、
はいはいはい、
う
ん、それから東海工学さんの、はい、遮光メガネ系のものですね、
はい、
うん、それから いろんな便利グッズを名古屋ライトハウス情報文化センターの方が持ってこられてまして。
あ、そうなんですね、うんうんうん、地元でね。
日本テレソフトさんの拡大読書機、
はい、
から、盲導犬を連れてきてましたね、日本盲導犬協会さん、 からこの番組ではおなじみの水野、水野剣を持って水野の方が来られてましたよ。
はいはい、
うん、それから、ラビットさんは iPhone 用の Bluetooth 10キーボード、
うん、
リボ2とか、
リボ2ね、
うんうん、まあそういうあのコンピューター関連のものを持ってこられてましたね。うん、これぐらいかな。
これ何社ぐらい出たんかな。
うん、18社か。
なるほどなるほどね。
まああのそんなに密にもならずいい感じでした。
うんうん、
この大会に来られた方もそれほどね、なんせ今感染が広がってる途中でしたのでね。うん、
ねえ、まだねギリギリセーフぐらいのところですよね、これね。
もう1週間遅かったらちょっと躊躇したかもねみたいな状況でしたけどね。
そうですよね、出張禁止になってるね。うん、そんな、うん、
だから大会に発表する人はすごいあの高い登録料を払って、うん、何千円かの登録料を安くても5000円以上払って入ってくるんですけど、うんうんうん、この危機展示だけは一般の方も OK だったんですよ。
うん、
で毎日まあ5、60人ずつぐらい来られたかな。
3日間でしたっけ、ね、
いや2日間ですね。ごめんなさい、危機展示そのものは、うんうん、という感じです。で1日目はあの、登録した人たちだけのための、うん、メガネ型の機器の紹介と体験というセッションがありました。
ほう、ということは、セッションということで、あの3種類ということですか。
うん、そうです、オーカムとエンジェルアイと、うん、それからエンビジョングラスをデモしてました。
うんうん、
あ、ごめんなさい、体験会にはもう一つ出てました、シンプラスが来てました。
お、
中村さんのところの。
ほうほうほうほうほうほう、それはなかなか体験ねしたことない方がめちゃめちゃ、ね、多いんじゃないですか。で
シンプラスだけはね、うんうん、1、2時間前から装着してもらって、うん、どんなふうなこう反応でどんなふうに状況を理解するのかみたいなことを練習してたんで、
うんうん、
我々の想像以上に多いいろんなことが分かるんだなと。
あ、そうなんですね、
うん、いう感じでした。
目指すはね、
ちょっとシンプラスだけ言いますとね、シンプラスはあの、うんうん、まあ振動を、感じる何かセンサーがついてて、
うん、
ちょっと種明かしがなかったんでよくわかんないんですけども、
うん、
超音波飛ばして帰ってきたのでこう障害物を検知するのと基本的に似たような仕組みだろうなと思いました。ただ超音波を飛ばしてるかどうかなんかがよく分かりませんでした。でも装着してしまって顔に装着してるんで割とこう姿勢があの方向がぐらつかないので、
うん、
自分の正面になんか障害物があるのかなとか右側に壁だなとかいうのが十分分かると、うん、で訓練をしていくともうテーブルの上に置いたものの存在も分かると、食器があるなとか、もう全く視覚的じゃなくて、
うんうんうん、
感覚的なもので捉えるんだそうです。
これあの目指すはね、全盲のね子供が一緒にサッカーに加われるようにっておっしゃってましたけど、
うん
うん
うんうん、まあまだ開発途中ですからね、
超
試作段
階です。でもここまで来た感じですね。
そうですね。でね、うん、あのこの開発に携わってもらってるというか一緒にやってくれてる視覚障害者の人たちは長いことやってるんで、うん、皆さん超達人になってきてるみたいで、そこまでできますかみたいな感じになってるみたいですね。
そうなんですね。うん、
で他の機械はねもうそこそこ性能は皆さん保証してるというか分かってるんですけども、
うんうんうんうん、いろんなとこでねもう、うん、体験感
でもね、初めていきなり体験をステージの前でいきなり体験すると、うん、なかなか上手にいかんなという感じがありましたね。あれ10分でもあらかじめ練習しとけばもうちょっと気持ちよく実演ができたのになという感じはありました。もうだから初めて身につけたりしたらこうなるみたいなバージョンの体験でしたね。まあそれでいくともう当然ながら一番成績いいのはエンジェルアイですね。
あ、結構ねシンプルで、
シンプルっていうか、うん、もう初心者向きですもんね。
うん、まあ、あの全盲の方なんかでもこう焦点合わせやすいとか、ね、
紙さえ持ち上げればもっと上もっと下って言ってくれるって、うん、ピントが、うん、あのいい場所に来たらもう勝手にシャッター降りてっていうことなんで、うん、まあ使えるという意味ではね印象が良かったんじゃないかな、う
ん、なるほどね。
オオカミとかはねもうちょっと慣れてくるとあの辺読みたいとかこの辺読みたいとかここ読めってやったら読み始めるまではものすごく早いんでね、
うん、
サクサク読む使うという意味では いいんですけど、その辺の特徴を理解していただくまでいったのかなと思いながら。
なるほどね。他体験会があったり、その展示会があったりとか、講演会も盛り上がったんでしょうね。
うん、そうですね。うん、特にあの夜の親睦会が公にはできませんという立場なんですけど、皆さん自主的に親睦会を
あえて楽しかったとかね、もう3年ぶりで楽しかったっていうのはね、Facebook でよく載ってましたけど。はい、そんな展示会ですね。
私はもう久しぶりに働いたんで、はい、夜はバタン Q でしたね。
はい、ライトハウス店もね、今のところ30何社さんかな、
すごい
来られるっていうことなので、うん、こちらに、来られてたところで、ね、出店されないところもありますけど、秋ね、リアルでできるのが楽しみです。
そうですね。うん、
はい。
で、視覚障害リハビリテーション協会はオンラインでも機器展示をやってますし、参加された方は今度懇親会をオンラインでやるんだそうです。
あ、そうなんですね、うんうん、参加されてない方はあれだけどね、じゃあ機器展示の方は後でオンラインで、
オンラインで展示会で見れるんじゃないかな、今でも。
これは参加された方だけ？
いえいえ、これオープンでしょ
う。あ、そうなんですね。
白野健司さん、ラビットさん、日本盲導犬協会、エクストラ、みんなで勝ち取る眼球困難フロンティアの会、菊池メガネ、名古屋ライトハウス、プライムアシスタンスから東海工学さんという、
じゃあまたこれ、
これはこれで見れます。
はい、アップされるようになったらまたこちらの方でご案内したいと思います。はい、はい、今日はありがとうございます。はい、はい、ブレイクです。ブレイクって日本語で何？
破る。
まさにそのそういう話なんですけど、まあ、私ね、リンクバッツって購入したっていうの言ってました？
いや、聞いてなかったです。
そうですか。
ソニー
ね、あのイヤホンでね、イヤホン、私たち視覚障害者にとってイヤホンって必需品じゃないですか、うん、で、あのこのリンクバッツっていうのね、イヤホンつけながらでも周りの音がよく聞こえるよとかね、360度ある方向がわかるよっていうね、マップとか、サウンドスケープとかね、あの道歩いてる時にね、そっちがある方向からそのあるもののね、郵便局右のね後ろの方にあったらそっち側の方から音が聞こえて、すっげえなーっていうことで私購入したんですけど、ブレイクですよ。ブレイク、
ブレイクですか。
使って3回ぐらいで使えなくなっちゃった。
あ、ブロークンですね。
そう、ブロークンですよ、本当にね。
故障しちゃった。
故障、そう、私多分ね、これはなんか設定が変わったのかなと思ってね、ソニーストア持って行ったら、いや修理ですって言われて。
まあ保証期間内ですね。
もう全然保証期間内だから問題なかったんですけども、そんなんあると思って。
ソニーさんともあろう方が。
そう、ソニーさんともあろう方なのでね、新しいものが返ってきましたけどね。
うん、
はい、これね、あの私ネットで買ったんですけど、
はい、
やっぱり実店舗あるところで買うといいですね。
ほう、
私これ上信ウェブで買ったんですね。
うん。
うん、でこうこうこうなんですけど、ソニーさんが修理ですって言ってたんですとかっていうと、まあ、あの返送を送り返してもらってもいいですし、最寄りの、ね、近くにあるあのどちらの実店舗でもいいので、そちらの方に持ち込んでいただいてもいいですということで、上司の方ね、うん、ショップの方持って行って、対応していただいたんですけどね、うん、
で使い心地の方はどうなんですか？
使い心地ねから本当に周りの音も聞こえるし、サウンドスケープっていうアプリですよね、道案内して、道案内というかね、道の風景の説明、街の中の様子をね説明してくれるアプリがあるんですけど、こう歩いてるとね、左の方から何やら病院とかね、右の方から、右のね前の方から郵便局とかね、後ろの方で
郵便局は郵便局というわけですか。
何々郵便局って言ってますね。
うん、名前を言うんですね。
そうそう。あ、そんなこっちの方にあったんだとかね。そんなことができてね。
そうか。それを言葉でこう前方何メートル右側とか言わずに、そっちの方向から声が聞こえてくる。
そうそうそうなんです。そうなんです。
いいですか。
そう、ソニーさんね、もともとこれ視覚障害者のためにね作ったわけではないんですけど。
そうらしいですね。
ですね、
うん
うん、Z 世代というね、あのあたりを狙ってた
らしいんですけど、もう耳にいろんな情報を入れつつ生活する人たちですね、
うん、
PC とかスマホとつながれた状態でね、
うん、
気になる私聞きたいこと、
はい、
まず音質はどうですか。
音質もいいんじゃないですかね。
音楽を
聴くと、もう私だってあの故障してた期間が長すぎて使ってる期間がねもうわずかちょっとなのでね、まだそこまで語れないんですけどね。
あ、そうそう、
そうなんですよ。やっとね、昨日帰ってきたとこなんです。
あ、そうなんですか。あと、
そうなんです、そう
聞きたいのは、あとその音は周りにどのぐらい漏れるんだろうなと。
あ、漏れないですね。わかんない、ね、
漏れない、
うん、分からなかった。人がつけてる反応、
イヤホンではないけども、確かね、あれ付け方が、耳にする装着する方法がちょっとユニークで、
そうなんですよね、
耳の中の外耳、外の部分のくぼみにボディの、うん、
ちょっとはめ込むみたいなね、
ボディを一つ入れて、で、なんて言ったらいいんでしょう、ピーナッツみたいな形になってると思ったらいいのかな、
落下性ね、そうですね、う
ん、片方が耳の中、うん、外耳に入って、もう一つはちょっと動いて、うん、耳の穴の前に来るとっていう感じですよね。
そうですね、
ちっちゃなやつですけどね、
もう落とすかの心配で心配で、心配で、そうです、落下性、ね、
落ちないんですか。
殻付き落下性、落ちないって言わはるんですけど、あの落とすったっていう人も結構いるので、もう心配で心配でなかなか差し付けられないんだけどね。私も
本当に一回あの Bluetooth のイヤホンをね買って、一週間もしないうちに腹片耳ないなと思って、もうそれもね、いつもの3000円ぐらいの安いの買うのに、すごいあの調べて調べて音にこだわって、2万いくらのやつを一瞬でなくしましたね。
もうリンクパッツもね、それぐらいの価格なんですけどね、まあ、視覚障害者の方にね便利な機能が結構あるよっていうことで、今年は日本ライトハウス店にねソニーさんリンクパッツ持っていらっしゃいます。
17.5 時間持つんだそうです。
そうですね、
音切れがしない、
うん、
雨や汗を気にせずに楽しめる無敵性
ね。なんかあのランナーの方とかそれつけながら音楽聴きながら走るっていう、そんな恐ろしいこと要せんわと思うんだけどね、できるそうですよ。落ちないです。で、
意味わからないこと書いてますよ。イヤホン本体のみならず、耳の周りの顔あたりの顔をタップすることで操作できる。
トントンって振動でしょうね。
本体を叩くんじゃなくてほっぺを叩くんだ、
うん、ねえ、世の中わかんないことがいっぱいでしょ。
あ、ちょっと耳の前あたりをねトントンとタップするんだ。トントンじゃない、一回でいいんだ、トントン。うーん、使ってみたいですね。
はい、使ってみてください。もうわけのわからない世界になってきたよということで、
なるほど、
今日の音楽はもう今の季節ね、お花がいっぱい咲いてきましたけど、夏のお花といったらね、これも一つですよね、まあ、黄色のマリーゴールドが咲いてますね。今日の曲はマリーゴールド。 お召し返してきました。なんていうことでね。
そういうことですか。
そうなんです。これ買ってきましたよっていうね、先ほどちらっとお話ししてきます、してましたけども、千尋さんのねゲストでいらっしゃってたお洋服のね展示会行ってきて、
ちょっと、緑色がかった
ブルーですね。ターコイズブルーの
ターコイズですね。ブルーなんです。トルコイシですね、
そうのブルアウスなんですけどね、これすごい変わっててね、それは後でお話しするとしてね、千尋さんよくゲストでいらっしゃるね、あのお洋服屋さん、お洋服の会社ですね、魔法のワンピースっていう会社があって、5キロ痩せて見えるお洋服をいろいろ展開されてるね。
ダイエットしなくても、男用はないの。
ダイエットしなくても、もう着るだけで5キロ痩せて見えるっていうね、あのワンピースから始まってね、それからあのカットソーであったりカーディガンであったりとかね、いろんなお洋服を展開してるところがあってね、でそちらの方の展示会をこの間大阪でされてて、3日間されてて、でそこにスタイリストとしてね、千尋さんいらっしゃってたんですけどね、会ってきました、生の千尋さん。
まあ多分知ってる通りの千尋さんだったと思いますが、
そう生で見てきました。それでね、あの視覚障害者の方もぜひぜひあのご案内くださいっていうことで、その魔法のワンピースの方のね社長さん、あきこさんっておっしゃるんですけど、その視覚障害者の方ね、やっぱり時間かかるでしょうからっていうことで、1時間ずつね枠作ってくださっててね、私知らなかったんだけどね、まあ、もともとまあ予約制は予約制だったんですけど、まあ、視覚障害者の方は1時間ずつちゃんと枠作ってくださってて、かぶらないようにね、他のお客さんとガーッとならないように、うん、で千尋さんがね見てくださるように枠
作ってくださって、ちょっと贅沢な試着会ですね。
そうなんで、もう試着しまくりですよ。でね、うん、あの千尋さんスタイリストでもあるけども、カラーコーディネーターでもあるからね、その人の顔の似合う色とかっていうのをこう見つけてくださって、うん、はい。でこのブラウスが、ね、
いや似合ってますよ、すごい。
ね、これね。
これ、普段着っていう感じでもないな。少しおしゃれな外行きみたいにも見えるけど。
見えるんだけどね、これ洗濯機も OK なんですね。大体、あの、そこの魔法のワンピースとかやってはるところのは、もうイージーケアなんですね。全然丸めて、旅行バッグに詰め込んでもいけるし、で、あの、洗濯機ね。ネットに入れて洗ったりもできるしみたいな服なんですけど、
なんとなくシワになりにくそうな感じの素
材ですね。でしょう、動きやすいんですね。これね、うん、ノースリーブなんですね。
あ、そうなんですか。
そう、ノースリーブなんですけどね、うん、襟元にスカーフがついてるような形、うん、でこれ今袖、ノースリーブそんな腕出されへんわ、恐ろしくってっていう方ね、このスカーフがこういう風にね腕になんとなく引っかかるような形になってるんですね。ノースリーブなんだけどね、今ちょっと後ろ見たら、
ちっちゃなマントが両側についてるみたいな感じかな。
そう、うん、でこういう風に着ることもできるし、うん、これを前の方に顔垂らして本当に、
もうリゾートに行ったらそうでしょう。
そう、襟元にスカーフをさらっとね垂らしてるような感じにもできるし、
うん、
でちょっとお仕事の時なんかこれをジャケットの中に着て前でこういう風に結んだりとか、軽
く結んでネクタイのような感じで、ネクタイとは言わないな、
リボンとかね、スカーフをね前に結んで、ちょっと位置によってもイメージ変わるし、で前に結ぶとねちょっとお利口さんな感じだし、ちょっとこれを横にね、
あ そのスカーフいい仕事しますね。
でしょ。えって感じでしょ。
ね、
横で結んで
もね。ひょっとしてほっかぶりもできるんじゃないですか。
ほっかぶりやってみるか。女せえへんわ。女はせえへんけども、そう、うん、なんかね、おおすごいなっていう感じでアレンジがね、すっごいできて、ね、
それは服とつながってるんですか。
つながってるんですね。後ろでね、
なんかだからスカーフのような襟のようなものなんですね。
そう襟にこうなんですかね、こう結構ドレープがいっぱいあってね、結構幅広くって前に垂らしてもね、スカーフを首にサランとかけてるような感じで、裾の方がね、こんな風にタランタランタランとドレープが出ててね、
ありそうでないですね、それは。
そうなんですよ、そうなの、うんうん、ね、結ぶとね、本当に結構ね、
しかもちゃんとカラーコーディネートしてるから
バッチリな
ね、合いますね、肌の色とね。
そう、
カラーコーディネート大事なんですよね。
もうね、うん、これにしようかね、サーモンピンクにしようかね、悩んで、
色を形、
色、
服はもう決ま
って、サーモンピンク、この形いいな、いや便利だなと思って、スーツでもね、中にシャツブラウス着てしまうのもね、ちょっとね、ちょっと硬いなっていう時にいいでしょ。
なるほど。
ちょっとスーツの中にこういうの
着て、もうなんか私今心配したのは、サーモンピンクも買うんじゃないかと思ったんです
けど、そうや、もう買いそうになっちゃったんだけどね。ちょっとあんまり同じ形やしね、違うのにしようかなと思ったんだけど、でなんか違うのにしたんですけどね、それやったら武田さんこれがいいよって言って持ってきてもらったのにね、もうドハマりしちゃって、もう私の服かと思うぐらいね、もうバッチリのものを合わせてもらって、
私のためにありがとうみたいな感じね。
本当にそうかと思ったね。友達はね、色違いで買ってましたね。
ああ、そうですか。
そう、白と紺とかね。まあ、色の種類が多いこと。
しかも、それを千尋さんというスタイリストが。
そう、カラーコーディネーターの先生だからね。
ついてくれてて、選んでくれて。
もう、武田さんの顔にはこの色がバッチリいいよ、とか言ってね。
一回カラーコーディネートの話もちゃんとやっていただこうかな。
あ、秋色とかね、春色とかね、ね、夏色とかいろいろありますけどね。
イベントに、ついてって、いや、カラーコーディネート大事と思った。
はい、そうですね。
色を決めるときに、服の色とこう顔とを見比べて選ぶんじゃないんですね。その色が近くに来てる時の顔の色で決めるんですね。
そう、顔色がね、くすんでしまうとか ね、白く見えるとかね。
もう本当に目から鱗でしたよ、私。
もう私、白なんか着たらね、もう肌がめっちゃ汚く見えるんですね。着ないから。
で、ここ返事しなくていいのか。
って。もうね、もう白のね、コートなんか着たらね、白衣かぶってんのかぐらいね、おしゃれ度が下がるんね。
でも本当に似合う色だとか、肌がすごくツヤツヤとか、いい感じの色合いに見えるんですよね。
ね、色によってね、おしゃれに見えたり、ダッサく見えたりね、する
らしい。というふうな話、ね、カラーコーディネート、今度、千尋さんにやってもらいましょうか。
もう千尋さんね、半レギュラーでね、シーズンごとに来てくださるんですけど、またね、視覚障害者の人で着やすい服ってどんなんだろうっていうことでね、その魔法のワンピースのね、社長と一緒に考えてくださってたりね、そんなイベントもこれからやっていく予定でーす。
そうですか。コロナはみんな負けずに、安全対策だけちゃんとして。
ね、ですね、おしゃれはね。別に買わなくてもいいのでね、色合わせてもらったり、そしたらね、いろんな発見があったり、あ、私って実はこういう色が似合うのかとか、こういう服着てみてもいいんだとかね、いろんな発見があったりしてね、楽しいと思いますので、千尋さんのね、試着会、大阪では、まあ、3年ぶりって言っちゃったかな。
あ、そうな。今後は定期的にお会いになるのかな。
もともとね、定期的にやってらっしゃったらしいですね。
あ、そうですか。
年に2回ぐらいね。
どうやってチェックしたらいいんですか。さっきの会社の名前を検索、
魔法のワンピースで検索してもいいのかもしれないし、
石川千尋さんで検索もあれね。見えづらい方は千尋さんがいる時の方がいいのかな、慣れてて。
そうですね、
わかりました。
そう、いろんなイベントをね、視覚障害だけじゃなくてね、聴覚の方へのアドバイスなんかもやられてるんですよとかね。
千尋さんね、 Facebook で自身がモデルになって、いっぱいいろんな服をね、紹介してるでしょ。 着こなし上手だ。まあ元がいいのかもしれないけど着こなし上手だな
と思って。だってスタイリストだからね。ねえ、うん、下手やったら困るわ。困ります。
でもほら有名人のスタイリストの人って意外と地味な人が出てくるじゃないですか。
ご自身はね。
けど千尋さんは違いますよ。モデルかと思いました。
ああ顔ちっちゃいんですって。
そうなんですか。見に行こうかな。
そうそうそう。
我が家はみんな顔大きいんです。
あらまあ態度もでかいのかな。
いやなことないですよ。態度はでかくないです。
はい、
気持ち小さいです、はい
はい、そんなことでファッションレポートでした。
はい、
はい、というわけで101回、はい、101でしたけども、
はい、ね、
役に立てたでしょうか。
来週の予定も決まってます？
来週はね、京都視覚障害者
福祉協会
と、キララっていう団体でね、一緒にやってる仕事サロンっていうのがありまして、でそちらの方はね、今度10周年になるということでね、スタッフの的場さんに来ていただこうと思ってます、
う
ん、
なるほど、そうですか。
そうです
ね、いろんなテーマでやってます ね、働くためにこんな道具使ったらどうとか、こんなテクニックはどうとかこんな情報を知ってた方がいいんじゃないのみたいなことをやってる勉強会ですよね。
でその次も面白いんやな、うん、それはまた来週ね、いろいろご案内したいと思いますよ。
いろいろ考えてますよ。
そうなんです。
ちょっと喋っていいかな、うん、例えばですけども、うん、ズームできる方先着10名入っていただけますみたいな感じで、
うん、
ライブ放送的なやつを、まあ、10人っていうのは何人でも入れるんですけど、
はい、
まあ、順番が回ってきませんのでね、喋れるように、
はい、
ある程度の人数に絞って皆さんいろんなこう発言とか意見交換とか、うん、雑談会でもいいんですけど、
うん、
みたいなこともやってみたいなと。
この番組で？
そうです。
もう私たちより面白くって上手やったらどうすんの、山口さん。それ、
いや、いいですよそれは。
担当変わりました。
完全には渡しませんけど、一回ずつで交代しましょうかとかね。
やばいな、最近皆さんね、うん、おしゃべり上手やから ね、
ね、刺激受けていいかもしれませんよ、僕らも。
そうですね、まあ、そんなんどうでしょうかとかね、いろいろ考えてますしね、公開収録もしたいなっていうのをずっと考えていることなので ね、 でね、まあ、本人と、はい、いよいよ4年に入るのかな、
そうかな、
はい、そのうち4年目に入るのかな。
ちょっと記憶が怪しいんですけど、3年目でしょ。
3年目に入るのかな。
そうです3年目です。
そんなにやってへんということですね、うん、
前のがでもちょっとありましたからね。
そうですね、前の入れると
トータル合わせるとね、うん、ということですけども、うん、
はい、はい、
ちょっと恐れずにいろんなパターンをやってみきましょうか
ね、
うん、よかったらまた続けて、ね、ダメだったらすぐやめちゃったらいいわけですから、パターン変えたらいいわけですから。
まあ、収録だからね、何とでもなるといえば何とでもなるんですけども、はい、皆さんもね、こんなん呼んで、こんなことやってほしいよとかね、
そうですね、
あの方の話聞きたいわとかっていうのは大歓迎ですので、
大歓迎ですね、うん、
はい、
はい、
JBS の方までぜひぜひお声をいただければ嬉しいです。
はい、はい、ということで今日はお願いで終わりますが、うん、来週も聞いてくださいね、皆さん。
はい、来週もお待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
はい、さよなら。